一言短くお祈りを先にしましょうか。神様、先ほども祈られましたけれども、今日本人の方が人質となって、あるいはもう亡くなられているかもしれませんが、イスラム国が大きな脅威となっております。世界中の人が今イスラム国の人を憎んでいるような、そんな状況にあります。しかしあなたはこの世にあって憎まれていた主税人、罪人の友としてこの世においでになりました。どうぞ主よ、イスラム国の方々をあなたが憐れんでください。何がそうさせているのか、私たちには計り知ることができませんけれども、多くの痛みと悲しみと、そして憎しみがそこに渦巻いています。主よ、この痛みはあなたの痛みです。どうぞイスラム国の方々、また被害者の方々、囚われている方々、憎しみに囚われている方々、また日本の安倍さんをはじめ指導者たち、またオバマさんをはじめ世界の指導者たち、主を憐れんでください。どうぞ神様が世界中から憎まれている方々をあなたが救いに導いてくださるように、あなたはそのような方々の友となるために世においでになりましたから、どうかそのような方々を神様が救いに導いてくださるように、また私たちキリスト者が世にあって地の塩、世の光であることができるように、皆が憎しみを叫ぶときに愛をそこで語るものとなるように、皆が裁きを語る中で許しを語るものとなるように、皆が不正を語る中で私たちが正義を掲げるものとならしめてください。主よ、心からお願いいたします。今日今から聖書の言葉を共に聞いて、あなたの御心を共に覚えたいと思います。ふさわしくないものが御声を、御言葉を取り継がせていただきますが、あなたが憐れんで清めてくださり、今日あなたを礼拝し、あなたを待ち望んでこの街道にやってこられたお一人お一人に、あなたが親しく語りかけてくださるように、イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
今日の聖書の箇所をお読みしますね。今日の聖書の箇所はサムエル記第1の5章になります。5章全体になります。礼拝の後、メッセージの後ご一緒に賛美歌を歌いますが、今日はプロジェクターを用意していませんので、お手元に賛美歌がない方は今のうちに受付もしくは後ろから賛美歌をもらっておいてください。それではサムエル記第1、5章1節から12節までをお読みします。旧約聖書の472ページ、第2版の聖書の方は431ページから2ページの間になります。お読みします。 ペリシテ人は神の箱を奪ってそれをエベンエゼルからアシュドデに運んだ。それからペリシテ人は神の箱を取ってそれをダゴンの宮に運び、ダゴンの傍らに安置した。アシュドデの人たちが翌日朝早く起きてみると、ダゴンは主の箱の前に地にうつ伏せになって倒れていた。そこで彼らはダゴンを取り、それを元のところに戻した。次の日朝早く彼らが起きてみると、やはりダゴンは主の箱の前に地にうつ伏せになって倒れていた。ダゴンの頭と両腕は切り離されて敷居のところにあり、ダゴンの胴体だけがそこに残っていた。それでダゴンの祭司たちやダゴンの宮に行く者は誰でも今日に至るまでアシュドデにあるダゴンの敷居を踏まない。さらに主の手はアシュドデの人たちの上に重くのしかかり、アシュドデとその地域の人々とを主物で打って脅かした。アシュドデの人々はこのありさまを見ていった。イスラエルの神の箱を私たちのもとに留めておいてはならない。その神の手が私たちと私たちの神ダゴンをひどい目に遭わせるから。それで彼らは人をやり、ペリシテ人の領主を全部そこに集め、イスラエルの神の箱をどうしたらよいでしょうかと尋ねた。彼らはイスラエルの神の箱をガテに移したらよかろうと答えた。そこで彼らはイスラエルの神の箱を移した。それがガテに移されて後、主の手はこの町に下り、非常な大恐慌を引き起こし、この町の人々を上の者も下の者も皆打ったので、彼らに種物ができた。そこで彼らは神の箱をエクロンに送った。神の箱がエクロンに着いた時、エクロンの人たちは大声で叫んでいった。私たちのところにイスラエルの神の箱を回して私たちとこの民を殺すのか。そこで彼らは人をやり、ペリシテ人の領主を全部集めて、イスラエルの神の箱を送って元のところに戻っていただきましょう。私たちとこの民とを殺すことがないようにと言った。町中に死の恐慌があったからである。神の手はそこに非常に重くのしかかっていた。死ななかった者も種物で打たれ、町の叫び声は天にまで上った、今日の聖書の箇所は、ペリシテ人との戦いに敗れたイスラエルの民ですね、その時、4章の最後に書いています栄光がイスラエルから去ったと言って、まあ、本当に落ち込むわけですね、そのような最悪の事態の後の出来事、箱がペリシテ人の地に奪われてしまった後の出来事を聖書は記しています。こんなことを別に書かなくてもいいかなというふうに私は思うわけですね。5章6章はイスラエル人が出てこないわけですね。聖書はイスラエル人と神様との関係を焦点合わせて旧約聖書は書いているわけですけども、不思議と5章6章ではペリシテ人と神様との関係が描かれていくわけですね。なぜこんなことを聖書記者が書いたのかなっていうふうに、不思議に思うわけですけども、ここにもまた神様の素晴らしいメッセージが込められているんだなっていうことを今日お分かちしたいと思います。今日も3つのポイントで、お話ししたいと思います。1節と2節ご一緒に声に出してお読みしたいと思います。1節2節それぞれの訳で結構ですから読みましょう。3、はい。ペリシテ人は神の箱を奪ってそれをエベンエゼルからアシュドデに運んだ。それからペリシテ人は神の箱を取ってそれをダゴンの宮に運び、ダゴンの傍らに安置した。イスラエル人に勝利して神の箱を奪ったペリシテ人はそれをですね、 アシュドデという、ペリシテ人には5つの大きな町がありました。その主要都市の一つがこのアシュドデという町ですね。現在も違う名前で存在すると言われていますけども、そこにですねダゴンの神殿というのがあったようです。そこにこの契約の箱、イスラエルの神様の箱を運び込んだということですね。ダゴンって聞いたことあるでしょうか。難しい名前ですね。この言葉は魚っていうことの言葉から来ているのではないかと言われていて、半魚人のような形をした像が祀られていたのではないかと、言われています。またもう一説ではダガーンというヘブル語が豊作を意味する言葉です。そこから派生してダゴンっていうふうになったのではないか。つまり豊穣の神様ですね。当時ですね、産業ほとんどありませんですから、基本的に農業か牧畜ですね、これで経済が成り立っていた時代ですから、この天候とかですね、その雨が降ったりとか降らなかったりとか、そういったことがその当時の社会にとっては死活問題だったわけですね。ですからこの豊作豊穣の神様っていうのは各地でいろんな名前になって偶像として崇められていたわけですね。太陽そのものも神としてエジプトでは崇められていたわけです。そのようなこの豊穣の神としてダゴンというのが存在していたのではないかとも言われています。いずれにしてもペリシテ人たちはここで戦利品として契約の箱をその自分たちの神の神殿に置いたということですね。そして神のこのダゴンの傍らに置いた。この傍らっていうこの言葉はすごく密接なつながりがあるという意味の言葉が使われています。で本当にすぐ隣に直付けで置いたっていうような感じですね。いうことであります。それはなんでこんなことをしたのかなっていうふうに思うんですけど、当時この戦利品をこの自分たちの神殿に置くっていうのが一つの慣習としてあったのではないかと言われています。あるいは多神教の人たちなので、ダゴンも信じ、そしてイスラエルの神様もご利益があるから一緒についでに拝んどこうっていう、ちょっと日本的な考えですけどもね、あの神もこの神も自分にいいことをしてくれるなら祀っておこうという、そういう思いがあったのかもしれません。いずれにしても彼らはそのイスラエルの神様のその象徴をこの自分たちの宮に置いたわけです。ところがそこで災いが下ったというのが今日の聖書の内容ですね。3節4節ご一緒にこれも声に出してお読みしたいと思います。3、はい。アシュドデの人たちが翌日朝早く起きてみると、ダゴンは主の箱の前に地にうつ伏せになって倒れていた。そこで彼らはダゴンを取り、それを元のところに戻した。次の日朝早く彼らが起きてみると、やはりダゴンは主の箱の前に地にうつ伏せになって倒れていた。ダゴンの頭と両腕は切り離されて敷居のところにあり、ダゴンの胴体だけがそこに残っていた。せっかく置いたわけですけども、翌日見ると契約の箱は何もなってないんですが、メインの神様ダゴンさんが倒れていたということですね。そしてそれを元にこう戻したんです。でも次の日また倒れていた。しかも今度は頭と両腕が切り離されていたということですね。そういう不可解な事件が起こるわけですね。しかし災いはそれで済まなかったことを聖書はなお記していきます。6節ご一緒に、3、はい。さらに主の手はアシュドデの人たちの上に重くのしかかり、アシュドデとその地域の人々と主物で打って脅かした。さらに主の手はということですね。神の手がアシュドデの人の上に重くのしかかって、そして種物で打ったということ ですね。この種物っていう言葉、まあ腫瘍っていうふうに訳すこともできる言葉です。今で言うとがんのようなものかもしれませんね。何の病気かはよく分かっていません。エジプト、出エジプトの時にも同じように神の手が下って、エジプト人、また家畜はですね、種物で撃たれたっていう災いがありましたけども、ここでも行われるわけです。6章を見ますとネズミというのが出てきますので、もしかするとネズミを発生源とするペストのような、そういった感染症ですね。まあこの当時、紀元前1000年の話ですから、まだペストはなかったであろうと言われていますから、まあ、ペストではないかもしれませんが、何かこう大量発生して、しかも当時の医学では治すことのできない死の病、感染病、今でいうとエボラ出血熱のようなものですね、が蔓延したのではないかとも考えられています。いずれにしても聖書は神の裁きとしてそのことを捉えています。そしてこのアシドネの人たちは困ったので、7節でこう言うわけですね。これもご一緒に読みましょうか。3、はい。アシドネの人々はこの有様を見ていった。イスラエルの神の箱を私たちのもとに留めておいてはならない。その神の手が私たちと私たちの神ダゴンをひどい目に遭わせるから。こう言って彼らは今度はガザに移して、そしてガザでも同じことが起こった、ごめんなさい、ガテですね、ガテでも同じことが起こったのでエクロンに移した。でもエクロンでも同じことが起こったということが今日の聖書に記されている内容です。ガテもエクロンも、ペリシテの主要都市の一つですね。当時の町、6章を見ますとこの3つの都市以外の全ての都市を神の箱はたらい回しにあったということですね。そして行く先々で神の災いが起こったということが分かる、記されています。今日このところからまず聖書が私たちに語っていること、第一のポイントですけども、それは神様というお方は偶像と一緒にはおられないということですね。よろしいでしょうか。私たちが今礼拝している神様、キリスト教の神様、このお方は偶像と並び立つことはできないお方であるということです。イスラエルの神をこの契約の箱というのは象徴しています。この箱がダゴンと並び立った時、ダゴンは打ち倒されるということですね。つまり神様と偶像は並び立たないということです。そしてもう一つ言えば、この契約の箱というのは前回も言いましたけども、神の言葉を表しますね。そこに書かれているモーセの実戒に意味があるわけですから、契約の箱というのは神の言葉です。つまり神の言葉とですね、この世の生き方とは並び立たないということです。よろしいでしょうか。ペリシテ人たちは何を表しているかというと、この世の人たちを表しています。この世の生き方ですね、この世の神を神とする人たちです。このような人たちと契約の箱は並び立たないということです。7節でこう語っていますね。イスラエルの神の箱を私たちのもとに留めておいてはならない。これ命令形で書かれていますけども、代弁していますね。神の箱は神を信じない者と共にあってはならないと今日聖書は私たちに語っているわけです。具体的に私たちの生き方に適応するならこういうことです。私たちは神様の言葉に立つということと同時に、この世の神に仕えるということはありえないということですね。偶像に仕えるということと同時に、真の神様に仕えるということはありえないと今日聖書は、いや神様は私たち一人一人に教えようとしておられるということです。あなたはこの世の神にも仕え、 そしてこの私にも使えようとしていないかということですね。それはできないよと今日神は語っているわけです。イエス様も同じことを言ってますね。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、富にも仕えるということはできません。現代の私たちの社会を見てよくわかること、それは富が神になっているということですよね。経済が神様となっている、時代に私たちは生きているわけですよね。私たちはその天に故郷を持つ者として、この地上では旅人であり寄留者として、経済を神とするただ中に使わされて生きているわけです。そこで私たちは同じようにこの世と調子を合わせて経済を神として生きることを選ぶ、それとも本当の神様を神様として選んで生きていくか、言い方があれば御言葉に従って生きることを選ぶか、そのどちらかしかないんだということですね。両方はありえないよと今日聖書は私たちに教えています。これが今日のテキストがまず私たちに教えていることですね。神様の箱はフィリシテ人の中では受け入れることができなかったということです。なぜならフィリシテ人の生き方が御言葉に立って生きようとする生き方ではないからです。豊穣の神ダゴンも、つまり人間の欲望を神とする生き方を彼らが選んでいる限り、契約の箱は災いをもたらし続けるんだということですね。同じようなことを警告している箇所が黙示録にあります。お開きにならなくても結構ですから聞いていてください。ラオデキアという教会が当時あったんですけど、そこに対して神様の使いがですね語るわけですね。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。ラオデキアの教会もキリストの教会、大聖書福音教会と同じ教会ですね。だけどこの教会は生ぬるかったんです。これ井上康雄っていう、吉尾という先生がこういうふうに解釈して、なるほどなと教えられたんですけども、生ぬるいっていうことはこの世と同じだっていうことです、ね、暑い時は私たち熱いものを口に入れる時、熱っとこう感じますね。あるいは冷たい時もよくわかるんです。でも生ぬるい時は何もあまり感じないわけですよ。敏感に反応しないわけですね。同じように神の目にこの当時のラオデキアの教会は生ぬるかったんです。すなわち教会でなくても同じだっていうことです。教会がやってることと教会の外でやってることは同じだっていうことです。差がないって言ってるんです。だから生ぬるいあなたを吐き出そうとここで警告して語っているわけです。それは今の私たちにも神が警告しておられるメッセージではないかと思うんですね。私たちは世と同じような生ぬるい歩みをしていないか、そこには神は共に歩むことはできないと今日語っているわけです。神の言葉に立つということですね。何度も言いました、私は会社勤めするときに恩師からこういうアドバイスを受けたんです。渡るくん、この世で生きるときに聖書の価値観に立って生きてください。そしてこの世の価値観の中で聖書の価値観で立って生きるとき、必ず葛藤を感じます。まずその葛藤を感じてくださいっていうことですね。何の葛藤も感じなかったら、それはあなたが生ぬるいっていうことですね。世の人たちと同じように生きてるから何の葛藤も感じないわけです。 聖書の価値観で生きてください。その時必ず葛藤を感じるはずです。そして神の言葉に立って生きてください。その時御言葉の真実を体験するでしょうから。これ私の会社勤めしている時の一つの目標だったんですね。何のために僕仕事するのか、それは世の価値観の中で、会社の価値観の中で、この聖書の価値観に立って生きよう、そしてこの聖書の言葉が本当にそうだったんだなっていうことを体験できれば、一つでもできればいいなと思って会社勤め始めたんですね。私たちの今の生活はどうか、神様の前に生ぬるいといわれる歩みをしていないかどうか、よく吟味したいと思います。二つ目に移ります。第二にこの聖書の箇所が教えていること、それは神様は国境を越えて働かれる神様だということですね。この当時神概念っていうのは自分たちの地域においてのみ働くと考えられていました。そして敵との戦いというのは神と神との戦いっていうふうに考えられていました。そして今日の聖書の箇所が明らかにしていることは、神様はイスラエルを離れた地で、すなわちペリシテの中心都市で、しかも神殿で働いておられるということですね。これすなわち神様はイスラエルでないと神ではなかったのではないということですね。神様はペリシテの地においてもなお全知全能の神、万軍の主であったということです。オールマイティの神様だったということを今日のテキストは教えていますね。神様というお方は全世界の神であるということです。イスラエルだけの神様ではなかったということを今日聖書は私たち一人一人に語ろうとしています。いいですか、そのことをこの箇所からぜひ読み取ってほしいんです。ではそのことは何を意味するのか、そんなことは改めて言わなくても私たちみんな知っているわけです、ね、神様は日本の国だけの神様ではない、西洋だけの神様ではない、そう信じているから私たちは伝道するわけです。大人にとっても福音は必要だということですね。神様はイスラエルだけの神ではない、クリスチャンだけの神様ではない、ペリシテにおいてもなお神であるということです。そのことは何を意味しているか、それはすなわち汝の敵を愛せよということにつながっていくということですね。イスラエルにとってペリシテとは何を意味しますか。敵ですよね、憎き敵ですよね、目の上の炭鉱のような存在。この後もペリシテ人はイスラエル人にとってガンのような存在として、煩わしさをこう醸し出してくるわけですけども、しかしいいですか、神様というお方はペリシテ人にとっても神様なんです。ペリシテ人はダゴンを神様と信じているかもしれません。でも本当の神様はペリシテ人にとってイスラエルの神様ですね。ですから私たちは汝の敵を愛せよというこの御言葉にこのところから聞いていかなくてはならないっていうことです。ちょっと飛びましたかね。あなたにとって苦々しい人いますね。でもその人にとっても神様は神様であるっていうことです。だからあなたはその人のために問いなし祈っていかなくてはならないんだということです。ヨナ書というのがね、このことよく表してますね。ヨナにとって、まだ当時のイスラエルにとってニネベという国の人たちはすごい嫌な人たちだったわけです。もう滅んでほしかったわけです。それでヨナさん、神様から裁きのメッセージを受けてね、まあいろいろあったわけですけど、結局こう裁きのメッセージ語るわけです。そしたらニネベの人たち、その言葉真に受けてしまって悔い改めてしまうわけです。神様ごめんなさいって そしたら神様は裁きを下すと言ってたその裁きをやめるんですね。そしたらヨナは怒るんです。なぜ神様はあの憎き敵を懲らしめてくださらないんですか。しかし神様語りますね。ちょっと空で言えないので読みますけども、ヨナ書の4章に、最後にね神様こう語っていますね。主は仰せられた、あなたは自分で骨折らず育てもせず一夜で生え一夜で滅びたこの塔駒を惜しんでいる。まして私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜とがいるではないか。これ神様の心ですよね。今のイスラム国に対しての神の心ですよね。そこには右も左もわからない人たちがいるではないか。神様は何時の敵を愛しなさいと語っています。私たちの神様は唯一の神です。私たちの神であると同時に私たちにとって憎たらしい敵に対しても神であるということはそういうことを言っています。私たちは敵のために取りなし祈らなくてはならないということです。それが神の心ですね。イエス様は十字架の上で敵のために祈りましたね。父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。これヨナ書の言葉と同じ神様の心ですよね。何をしているかわからないのです。私たちはこの私たちにとってフェリシテと思えるような人たちのために祈っていかなくてはならないということです。それが神の御心だということですね。五章の十二節にこうあります。死ななかった者も種物で打たれ、町の叫び声は天にまで上った。彼らの叫びは天に上ったんです。ダゴンの神に上ったのではないんですね。天に上ったんです。そして六章を見ていくと分かるように神の災いはやむんですよね。なぜか彼らの叫びが天に上るからです。イスラエルにとって唯一の神はフィリシテにとってもまた唯一の神です。私たちにとって唯一の神はまた私たちの敵にとって仏教徒であろうとイスラム教徒であろうと誠の神であるということです。だから私たちは問いなし祈らなくてはならないということですね。それが神の心であるということを今日神様は知って欲しいと願っています。最後3つ目お話しします。今日の聖書の箇所から最後に覚えたいことは、今日の聖書にはイスラエルっていうの人たちは出てこないんですが、イスラエルの立場に立ってこの箇所を読んで教えられたことを最後にお分かちしたいと思います。この時のイスラエルはどういう状態であったかっていうと、神様に信頼したんですね。契約の箱があったら絶対に勝てる。契約の箱っていうのは神様の臨在を表しますから、神が共に私たちとおられるなら絶対にこの戦いに勝てると信じて一歩踏み出したんですね。あなたの臨在を信じます、あなたがいるならどんなにペリシテ人が強力であろうとも絶対に勝てると私は信じて戦いますと言って戦ったところが敗れてしまったわけですよね。それで栄光はイスラエルから去ったと言って嘆き悲しむ状態ですね。祭司当時の霊的な指導者が命を失って契約の箱は奪われてしまって、まあ、ある意味で神様は私の祈りに応えてくださらなかったというそのような失望の状態、これが当時のイスラエルの状態ですね。そして前回もお話ししたように、なぜそんな目にあったのか、その原因はイスラエルにあったわけです。それは 神様との契約を破っていたからです。これをしなさい、そうすればあなたは幸せになると語られていたその約束をイスラエルが破ったので、神様はその約束通りこのイスラエルを守ることを放棄されて、そしてイスラエルはここで散々な目に遭うわけですよね。これがこの5章に入る前のイスラエルの状況、5章6章も同じ状況が続いていくわけです。7章からようやく少し変わっていくわけですけども、そんなイスラエルの状況を踏まえた上でこの5章を読むときに何が語っているのかということです。まず3つのことをここで短く話します。第1にお話したいこと、それは神様には神様のご計画があるんだということを今日の聖書の箇所は教えています。イスラエルにとってはこの祈って戦ったら勝利できるという、これこそ彼らの計画だったわけですよね。これで神の皆が崇められると思ってたわけです。これで自分たちの信仰の勝利が得られると思ってたわけです。でもそうではなかったということです。神様には別のご計画があったということです。イスラエルとは全く違うペリシテの地で神は勝利を収められるお方であったということですね。私たちも祈りが聞かれないことがあります。でも私たちはこうトントン拍子に、回路の問題にしてもトントン拍子に行くといいなと思うわけですよね。みんなが一致して喜んで礼拝できる場所が与えられたらいいと思うわけです。でも今日の聖書の箇所を教えていること、それは神様には神様のご計画があるということです。私たちの願い通り、思った通りとは限らないということですね。それを教えるためにわざわざ著者はイスラエルが出てこないこのペリシテの記事を書いているんだと思うんですね。神様には私たちの知らない計画がありますよということです。あなたの今願っていることを神が聞いてくださらないことがあるかもしれない。しかしその時この御所を思い出してほしいんです。神様には神様の計画があるということです。二つ目、それは神様は私たちが知らないところでちゃんと働いてくださっているということですね。イスラエルの人たち、このこと全然知りませんでしたよね。ペリシテの地で神の契約の箱を通してこんな災いがペリシテ人にもたらされていく、そしてそれによって契約の箱が勝手に向こうから帰ってくるようになるなんてことは想像だにしていなかったことだし、知らなかったことですよね。そういうことがここで起こっているということをこの聖書は直接的にはイスラエルに語っており、また今日の私たちに語っています。私たちは神様が祈ったのに答えてくださらなかったということで落ち込むことがあります。そして神様本当におられるんだろうか、神様私を見捨ててしまったのではないかと思うような時があります。ですがその時もこの箇所を思い出してほしいんです。神様は私たちが全く知らないところでも確かに生きて働いておられるということです。私たちが目に見える形で神様がこの戦いにペリシテ人と戦って大勝利を収めるようなそういう働き方ではないかもしれない。でも神様は私たちが知らないところで働いてくださっているんだということを私たちは信じたいんです。この目を開けて、タンパン開けたわけですけども、この賛美歌っててそのことを言ってるなって今日思ったんですね。目を開けて主の栄光を見よって進めてますね。目を開けようっていうことは信仰の目を開けようということですよね。主の栄光なんか見えないんです、肉眼では。大聖書福音教会に本当に神様の栄光があるかどうかはわからないんです。なんで神様もっとスムーズに街道を与えてくださらないのか、問題を解決してくださらないのか、人間のぶつかり合いを 解決してくださらないのか、なぜ神様は私たちの人生のこの問題をすっと解決して栄光を表してくださらないのかと私たちは思うわけです。しかし目を開けて主の栄光を見よう、すなわち目に見えないところで、すなわちあなたが預かり知らないところで神様が技を成しておられる、そのことを見よという賛美ですよね。それは信仰です。現実はこうかもしれない、そして見通しも最悪かもしれない、でも私たちの知らないところでこの五章に書かれているように、神はご自身力を持って働いておられる、そのことを見なさい、信じなさいと今日聖書は語っているのではないでしょうか。3つ目、最後、今日の聖書の箇所から覚えたいこと、それはなんで神様はこんなことをしたのかということですね。どうして神様はペリシテの地行く先々で災いを起こしたのか、ダゴンの神様を打ち倒したりするのか、なんで神様はそんなことをしたのかということです。それは11節にあるように、イスラエルの箱、神の箱を送って元のところに戻っていただきましょうって言ってもらうためですよね。ああ、こんなに災いが続くならもうこれはイスラエル人に返してしまった方がいいというふうに持っていくために、神様は災いを下したんですよね。すなわち神様はイスラエルと再びよりを戻そうと考えておられたということですね。そのことを今日の聖書の箇所は教えているのではないでしょうか。さっきも言いました、もともと悪いのはイスラエルですよね。神様との契約を破ったわけですよね。ですから神様としてはもうペリシテ人の地でこんな災いをわざわざ起こさなくても、イスラエルとの関係を断ち切ってもよかったわけですよね。もうイスラエル約束破ったんで知りませんと、約束破ったらこうなりますよっていうことも神様はイスラエルにちゃんとあらかじめ言ってたわけですから、その通りのことが起こっているから、もう神様はイスラエルなんか知らないと言って縁を切ってもよかったんです。ペリシテ人にわざわざこんな災いを設けて、そして契約の箱をイスラエルに戻すなんてことをしなくたってよかったんですよ。でもなぜそれをされたか、そういう神様だからですね。神様はなおイスラエルを許し、なおイスラエルを愛し、イスラエルと一緒に歩みたいと願ってくださる神様だからです。そういう神様を私たちは礼拝しているんだというんですね。イスラエルっていうのは今の私たちを表しますね。神様は私たちが神に背いてもなお私たちを憐れみ、私たちと一緒に歩もうと戻ってきてくださる、そういう神様なんだということをこの五章は私たちに教えているわけです。今日の聖書の歌詞よく見てほしいんですけど、また6章も見ていただいていいんですけど、欲しいんですけども、イスラエルが何か神様の前に悔い改めたっていう記事はどこにも載ってませんね。またイスラエルが自分たちの力でペリシテ人から契約の箱を奪い返そうとしたなんて記述はどこにもないです。イスラエルは何もしないんです。ただ一方的に神様が働いて、神様の力で神様が戻ろうとしているということですね。詩編の30編最後にお読みして終わります。詩編の30編の4節からの御言葉、ダビデが語ったと言われている詩編です。生徒たちよ、主を褒め歌え、その聖なる皆に感謝せよ。誠に御怒りはつかの間、命は恩寵のうちにある。夕暮れには涙がよどっても、朝明けには喜びの叫びがある。私が栄えた時に私はこう言った、私は決して揺るがされない。生徒たちよ、主を褒め歌え、その聖なる皆に感謝せよ。 まことに身怒りはつかの間、命は恩寵のうちにある。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。神様は怒られる方ですね。イスラエルに対して怒られた方です。それゆえイスラエルは大きな裁きを受けました。しかし御怒りはつかの間、命は恩寵のうちにある。私たちが信じている神様は私たちと一緒に歩みたい、仲直りしたい、もう一度あなたと一緒に歩みたいんだ、そういう神様なんです、ね、私たちが背いても背いても、なお一時は起こるんですけども、なおご自身の方から怒りを収めて、佐々木さんもう一回一緒に歩もうって言ってくれる神様なんです。ゆうさんもう一度私と一緒に歩もう、前田君もう一度僕と一緒に歩もう、そうやって私たち一人一人ともう一度歩みたいと願う神様なんですね。これが私たちの礼拝する神様です。私たちは絶望の淵に今いるかもしれません。神様祈りを答えてくださらなかった、契約の箱も奪われてしまった、もうダメだというような状況にあるかもしれない。しかし御章は私たちに語っています。私たちの知らないところで神は働かれ、神様の側からもう一度手を差し伸べ、なお私はあなたと歩みたいんだと語っている神様であるということ、そういう神様を私たちは礼拝しているんだということを覚えたいと思います。一言お祈りをしましょう。天のお父様、ともすると私たちはすぐに高慢になり、上から人を裁き、あんな人たちは滅んだ方がいい、あんな人たちは神の裁きにあった方がいいとすぐに思ってしまうような弱いものですけれども、許してください。なおあなたの心で私たちが人々を見、世界の情勢を見、また自分の隣人を見ていくことができるように、そして取りなし祈るその素晴らしい務めを果たしていくことができるように、神様助けてください。そして今絶望の中にある方、私の祈りを神は聞いてくださらなかったとあなたに失望している方がいるなら、どうぞ神様、その方に目を開けて主の栄光を見るその信仰を与えてください。イエス様の御名によって信じて祈ります。アーメン。